YouTube について質問です。第78回の終盤に、番組の YouTube がもうすぐお金になるからチャンネル登録してほしいとおっしゃってますが、質問があります。僕は小泉先生のファンなので、小泉先生にもお金が入るならぜひとも登録したいのです。しかしチャンネル名がますのますのになっていて、どうも個人的なチャンネルのようなので登録がためらわれます。小泉先生にも利益が配分されるのでしょうか。藤田
さんへ、こんにちは。コメントどうもありがとうございます。僕は1円も入らないのですが、幸い忙しく収入も結構あるので大丈夫です。増野さんが困窮してしまうと、この番組の存続が危うくなるし、YouTube の方でも盛り上がると励みになるので、ぜひご協力ください。どうもありがとうございます。
お金がたくさん入ったら、もちろん小泉さんにも分配できるよう配慮しますよ。試みで何度かやった有料版の売り上げは、現時点では、そんなに高額ではないからまだきちんと計算していないんですが、ノートの場合、どの記事がどれだけ売れたかは記録が残っています。これまでの売り上げの一部は、例えば、小泉さんが急いで増野書店に移動しなくてはならない時のタクシー代などに利用しました。今後もっと売り上げが増えたら、より有意義なことに利用できたらいいですね。トークゲストに拍車進呈とか。それにしても小泉ファンに、憎まれないよう話さないといけないと気持ちを新たにしました。これに懲りず、今後とも本と雑談ラジオをよろしくお願いいたします。本と雑談ラジオ、
こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
こんにちは。歌人の増野幸一です。
そういうわけで、
はい、今日はちょっと遅れてしまってすいませんでした。
すいません。
なんかちょっと YouTube が毎回なんか設定を新しくなんかやり直せ的なのが出たりして、ちょっと時間がかかっちゃいました。
僕もね、遅刻したんですよ。
いやー、どうですか最近小泉さんは。
いやー、ちょっとね、大変な出来事があったんですけど、もったいつけるようで申し訳ないんですが、今ここで言うことはできません
そうですね、
はい、
人生いろいろですね。あ、そういえばちょっと慌ててたから飲み物も出してないですね、
僕
ね。
いえいえ、大丈夫です。
はい。増野書店からお届けしてるんですけど。
はいはい。増野さんの方はいかがですか？
いろいろあったんですけどね。
確
定申告まだやってないですよ。
あ、結局間に合ってないんだ。
なんか。
25日ですよ。
なんかね、
はい、
確定申告ってさ、こう、プロじゃない人に、なんかやってもらうのはいけない、法律でいけないらしいんだけど。
あ、そうなんだ。
なんかもうあまりにも僕がミスが多いから、こう数字書いた後にちょっと見てもらってるんですよ、知り合いの人に。
へぇ。
で、別にお金は払わずにね。
はい。
で、それをやれる日っていうのが先週の火曜日で、
うん、
その日までにある程度準備しとけば見てもらえたんですけど、ちょっとその人が私の部屋に来ることになってですね、
うん、
まあ、ヨギ棒を見てみたいということで、ヨギ棒というのはダメになるクッションの巨大なやつなんですけど、それでまあちょっと朝にいらっしゃったんですけど、
はい、
その時点で部屋を片付けるので精一杯で、確定申告が全然間に合わなかったんで。
それがなければ間に合ったんですか？
なぜ部屋の片付けをしてたかっていうと、まあ人が来るのもあるけど、書類が、重要な書類がいくつも、その引っ越しの時にわざわざ大事な書類だからと思ってどっかにしまってしまって、
なるほど、
どこにあるか分かんないままだったんですよ。でも全部ひっくり返して、
はあ、
部屋を全部きれいにしたおかげで書類が出てきたんですけど、
よかったですね。
出てきた時点でもうタイムアップで、
はあ、
でもうその人が来てくださって、
あら、
でまあヨギ棒とか見てもらって、
ヨギ棒だけが足せられた。
まあ部屋が結構片付いたのは良かったんですけど、その今んとこなんか植物のプランターが植わってる部屋でね、
うん、
もう体をこう狭くしてヨギ棒が4つもあるから邪魔なわけですよ。
なるほど。
でもどうにか整理して 居場所を作ったので、
うん、
今は快適な生活なんですけど、
うんうん、
確定申告のことさえ考えなければね、
うん、
なんか僕ちょっとおかしかったじゃないかな、やっぱりヨギボイを使うって、
うん、
どうですかそれは。
いや僕もね車を買ったんですよ実は、
はいはい、それはちょっとだけ聞いてましたよ
それがね二人乗りの軽自動車で、まあ、スポーツカーなんですよ。
はい。
もう本当に実用性が皆無で。
なぜそんなものを。
もうね、いや、前から、去年とか、イニシャル D を読んでから、スポーツカーに対する憧れがすごく強くなったんですよ。
はい、
で、この、今このご時世、スポーツカーなんて新車でほとんど販売されることがなくて、昔はいっぱい車種もあったのが、
はい、
軽自動車じゃ今その一台きりなんですよ。で、それの中古車を見かけて、あって思って、中古車だと維持費も安いし、
はい、
でもこんなのな、バカみたいだしな、子供がこれから二人保育園送らなきゃいけないのに二人乗りじゃ一人しか送れないしな、とか思って、でもとりあえず母に聞いてみたんですよ、
はいはいはい、
車買いたいんだよねっつったら、もうすっごい勢いでやめなさいって言われたんですよ、
はいはい、
そしたらそれまでの葛藤が全部消えて、もう絶対買うって思って、
はい、何ですかその子供みたいなことは。
そうなんですよ、もう母のね頭ごなしの否定で、
はい、
まあ、50にもなって頭ごなしで否定されたくないって気持ちと、
は
いろいろあるんですよ、ゴールド免許2回更新したとか、
あ、はい、まあ、自分に許すっていうことですよね。
そう、所得が結構あったこととか、
はいはいはい、
これだけ忙しくしてたんだから自分に褒美があってもいいだろうみたいなのとか、
はい、
でも一番強い動機は母の頭ごなしの批判でした。
反抗期みたいな。お母様も今頃育て方を間違えたわって。
だからそこで、ああそうだけどね、どうしたもんかね、あんたがそんな乗りたいんだったらさ、まだ未だに悩んでたと思うんですよ。
なるほど、その北風と太陽状態ですね。
そうそうそうそうそうそう。
難しいですね、人間の心理ってね。
だから頭ごなしで否定するとつい相手の背中を押してしまうことがあるということを、
まあ、
皆さんご承知ください。
学んだんですね。
そう、
もうそうですね。でも確かにそうですよね。
うん、
でも考えても分かんないんですけど、軽自動車でスポーツカーって存在するんですか？
はい、バカみたいな車ですよ。
だってスポーツカーって結構軽自動車じゃないんじゃないですか？
そうなんですよ。
すごいな。その車乗ってるとどんなイメージを持たれる車なんですか？
バカだと思われる。
だいたい二人乗りって家族いっぱいのに大変じゃないですか？
そう、全く意味がないです。バイクみたいなもんですよ。
むしろさ、ワゴンみたいなもの買うできない
ん
ですか？
そうなんです。本当にそう。
子供二人乗って。
その通り。しかもマニュアル車だから俺しか運転できないし。
奥さん運転できないんですか？
前のマーチにも乗ってたんですけど、あ、そのマーチも理由の一つで、そのマーチ5年乗ったんですけど、はいはい、10万キロ達成して、そもそも30万円だったんですよ。
はい、
だから5年で30万使の車乗ってたんだから、ちょっとね、中古とはいえ、
はい、
いくらかまとまったお金が必要なの買ってもいいだろう。平均したら、全然まだ普通の新車買うより安いぞ、みたいな、
は
い。
理屈だったんですね。
そう。
でもどうなの？だって例えばさ、奥様がちゃんと運転する方だったじゃないですか。
はい。
でもその軽自動車だと運転できなくなっちゃうんですよね。マニュアルだから。大変じゃない？
マーチの時もできなかったんですよ、マニュアルだから。
あ、そうだったの？
そう。
どうしたらいいの？そういう時が。
自分の車を乗ります。
僕前だって奥様とさ、
はい、
小泉さんとさ、遠くまで車で運んでくださったことあるじゃない。
そうですね。
あの時奥様運転してたよね。
そうなんですよ。
そういえば奥様が僕のツイートを見て、一回しか会ってないのはおかしいと、何度も会ってますよ。サインもらったりしてるしっていうおっしゃってたんですけど、確かにそうなんだけど、僕の中ではちゃんと会ったのがその一日すごい長い時間一緒にいたから、その時は会ったけど、
うん、
サインの時とかってさ、別に会ったっていうかさ、
挨拶したぐらい
で。カウントしてなかったんですよ。
なるほど。
申し訳なかったですね。でもきっとサインした人にとってはあったと思ってるんだろう、みんな。
そうですね。
そんなのカウントしない僕は人としてどうなのかなと思いましたよ。
僕もでもサインしてもらうときはあったつもりになりますよ。
そうですよね。
そう。
まあそうなんだけど、僕の中ではその一回会ったときが濃厚だったからね、
うん、
ちゃんと会ったなっていう感じはしたんですよね。
はい。
奥様すいませんでした。
いえいえ、全然
聞いてないから
大丈夫ですよ。
そういえば僕ちょっとこの2週間は確定申告できなかったりしたせいで、気もそぞろだったので前回の放送を聞き直してないので、
はあ、
ちょっとまだ反省してないんですけど、
はいはい、
でも前々回までを聞いた状態で、
うん、
ちょっとフレンドリーになりすぎてたので、
はい、
よそよそしく喋るように頑張りますね。
あ、じゃあ僕もなるべく。
で、ちょっと麦茶も出してないので
気になる。完璧な丁寧語で。
はい。僕はそんなそこまで丁寧語にならないかもしれませんけど、すいません、ちょっとお茶も出せずに。
いや、大丈夫です。今新幹線で来たんですけど、500ミリリットルのコーヒーをガブガブ飲んできたので、はい、全く気にしないでください。
なんかでも、小泉さんが、その、ほら、さっきのね、
はい、
読者の方からのコメントで、お金は1円も入んないけど、別にいいとかっておっしゃってたのでね、いろいろなこと考えさせられましたよ。
松野さんはね、この増野書店の維持費も大変だし。
そうなんですよ、実は。だけど、ただね、僕としては当たり前のように、本当雑談ラジオで入った収入は、
はい、
ちょっと今すぐが難しいけど、ちゃんと計算して、分配するつもりではいたんですね。
ありがとうございます。
だけど、小泉さんの方はもうそんなのなくてもしょうがないと思ってらっしゃったところが、なんかやっぱちょっと、なんだろう、育ちの良さというか、お金に執着しない感じを、すごい感じましたよ。
いや、こうしてね、付き合ってもらってるのは僕の方なので。
いやいやいや、でも、どうなんだろう。そうそう、チャンネルがね、1000人達成したんですよ。
素晴らしいことですよ。ありがとうございます。皆さん、僕も登録してますよ。
いや、でもよかった。1000人登録してね、なんかもっとお祝いっぽい音を出せて
た
のかな。
チーンってなりましたよ。
ちょっとこの
あんま近いとね、その音で、音を調整してくれる方が、
なるほど、
苦労するから。
遠くで。1000人達成、おめでとうございます。
あ、
素晴らしい。素晴らしい。よかったですね。
これでね、YouTuber としていっぱい稼げるといいですね。
まあでも、なんかね、5000人ぐらいの方は結構収入があったって言ってたんですけど。
5000人でいくら稼げるんですか？
まあその人、ちょっとね、最近注目してる、ちょっとあんまり、こう、均衡性じゃない YouTuber の人の見てるんですけど。
ほう。
ちょっと数字はちょっと調べておきますけど、
ぴょこたん2万人ぐらいいるんじゃなかったでしたっけ。
いや、ぴょこたんすごいんですよ、 YouTuber 界で。
ぴょこたんやっぱゲーム好きだから、ゲームみたいなそういう人気媒体にの扱ってるとね、素晴らしい、いいことが、
うん、なんかでも YouTube も本当は投げ銭ができる仕組みがあるらしいんですけど、たださ、投げ銭しても7割くれて3割 YouTube が取ってくるらしいから、だったら僕銀行口座とか普通に公開してるので、そこに振り込んでくださった方が、
そうですね、そちらに投げ銭お願いします。で
ちゃんと本当雑談ラジオと分かるように書いておいていただけたら、独り占めはしませんの で、 でさっきのさ、やっぱさ、やり取りですごい気になったのは、他にも、
はい、
この番組聞いててさ、小泉さんだけに感情移入してさ、
はい、
小泉さんが好きだけど、松野には利益を与えたくないと思うの？そういうことそれ。
松野さんの、ファンの方が僕なんかよりずっと多いから。
でもその心理が分かんなくて、別にさ、僕が得したからといってさ、小泉さんは損するわけではないんじゃない。
ああ。
だからノートも本当は別に僕がアップしても、小泉さんにアップしてもいいし、YouTube だと同じ音声を小泉さんがアップしてもいいし、ちゃんとチャンネル作れるなら作った方が本当はいいと思ってるんです、別にね。
ああ、いいです、いいです。僕もう本当めんどくさくて苦手。
まあだから、もしも毎日すっごく、本について語るブック YouTuber がトレンドになってしまい、私たちが第一人者としてすごく稼ぐようになってしまったら、
はい、
本当に第三者でそのうまく仕切れる人とかを、
はい、
なんか入っていただくとか、
そうですね。
あと、それこそ YouTube の事務所の人にでもちょっとやってもらうとかね。
ネットの強い人雇って、僕やってもらいたいこといっぱいあります。
本当ですよ。
もう電子書籍作るのと、あと、たまりにたまった、ミニショートムービーを50本ぐらいアップする。それもね、別にやろうと思えばすぐできるんだけど、全然、進めてないので。
そう、でも僕も言ったって、本当雑談ラジオもね、YouTube 中継する以前のものって、
はい、
音声だけを時々アップしてたんですけど、
はい、
途中までアップしたら疲れちゃって、結構めんどくさいんですよ。
めんどくさいですよ。他にだってやることあるんだから、
う
ん。
音声だけのものを YouTube にアップする仕組みっていうのがあるんですけど、ちょっとした作業をしてアップしなきゃならないから、一つやるのに結構僕は、結構2時間とかかかっちゃうんですよ。
大変だ。
ちょっと能力がなさすぎて。
いえいえいえ。
普通の人はもうちょっと早いと思うんですけど。
そうか。
だからそういうことを、まあ、集中して2時間でいくつかはアップできるんだけど、ちょっとね、めんどくさいと思ってるうちに途中で止まっちゃってんのね。
はい。
だからある時期のものは YouTube で見られないんですよ。
ええ。
でもその辺悩ましいのはさ、ラジオって結局みんなが勝手にアップしてるよね。
あ、そうなんですか。
有名なラジオとかは、ね、あれはさ、番組的にはどう思ってるんだろう。
宣伝になるって思ってるのもあるし、利益の侵害だって思ってる人もいますよ。これ両方あるんじゃないですかね。
芸人さんでも放置しておく人と、ウーマンラッシュアワーの方みたいに、権利の侵害だからって消してもらう人もいるから、いろんな考えがあると思うんですよね。で、例えば僕のこのチャンネルなんて、ほら、オグさんってわかります？
オグさん。
ロビンフットっていうコンビの、オグさんっていう、あの、ハゲネタでハゲてるよってこうみんなにワイワイ言われるネタとか、あと、ちょっと前の R1 でも、ハゲたおじさんと女子コーチが入れ替わっちゃうネタやってた人がいるんですけど、その人の、最初に R1 で決勝に行った時のネタをちょっとご縁で僕のチャンネルにアップしたの。で、僕は能力がないから、そのオグさん の, あのネタをね、アップしたらきっと評判になると思って提案したんですけど、その人のチャンネルを作るほどの能力がなかったから、とりあえず僕のチャンネルにアップしたのね。で、もしそれがすっごく利益を得ちゃったら、もちろんご本人にちゃんと言おうと思ってたんだけど、まあ、僕のチャンネル登録も少なかったし、そんなそこまで利益まだ今のところ全然一銭ももらってないから放置してたの。だけど今後もしさ、その小草さんのチャンネルとかがさ、すっごいみんなに見られてさ、お金が入ったらさ、ちょっとちゃんとやんなきゃならないなと思ったりはね。
そうですね。
するので、奥さんもし、奥さん関係者も聞いてらっしゃったら、決して僕が独り占めしようと思ってるわけじゃないことだけはお伝えしておきます。単に技術的な問題で。
動画を奥さんに渡して、消す。そう。
とかね。それでもいいんだけどさ、なんだろうな、そう。たまたまその時、オグさんのネタをその時点で YouTube にアップしといたら、オグさんにとっていいだろうと思ってやったのね。だからその辺は僕もよく分かってなくて、もうそういうこともね、専門家にやってほしいんだよね。チャンネル分けるとかも。
そうですね。
もう本当に苦手。今日だって始まるまでね、もたもたしちゃって、なんか中継今はできませんとか出たんですよね。
そうですね。
そう。でもどうしようと思ってたら、今できてるんだろうか、中継。
できてるんじゃないですか。今何人見てるとか、ここじゃわからないんですか。
ほんとね、どっかに出るんだよね。
はあ、あ、じゃあこっちのパソコンで見てみます。
ああ、そうですね。それで、ちょっと待ってくださいね。もし見てたらなんかツイートなりなんかしてくださいね。
あ、僕前回、話してた、アップルペンシルが届きました。
あ、ほんと？
そう。
で、結局どうなったの？ヤフオクは。
あ、コメントで配信できてますよって書いていらっしゃる。ヤフオクもね、無事高値更新してくれた人がいて、
あ、よかったですね。
大丈夫でした。
ラッキーでしたね。
そう。だからね、その人は、送ってくれるのが遅かったし、ちょっと最初に書いてあったことと違ってた人だけど、まあでも、評価は、素晴らしいにしましたよ。
そうですか。なんかね、いろいろありすぎて、大体さ、ほら、ピエール・タクさんの事件とかもあったじゃないですか。
そうですね。
もう、なんか。
後藤真希ちゃんの不倫問題もありましたしね。
もういろいろありすぎましたね。
そう。
ピエール・タクさんなんて僕ね、唯一の取材で知り合った人で、誕生パーティーっていうか、結構イベントがあったの、ピエール・タクさんの。それに呼んでいただいたことがあるんで。
なんとすごい。
なんかどっちかっていうと卓球さんに呼んでいただいたんだけど、僕昔さ、BD っていうミニコミに書いてたじゃないですか。はいはいはい、で、BD を卓球さんが読んでくださってて、はい、結構ね、スチャドラパーとかね、コーネリアスとか読んでる人多かったの、BD って。まあ僕はもちろん、町山智博さんに初めてのコラムを連載させてもらうきっかけになったインディーズ雑誌だったんだけど、
はいはい、
そのご縁でスパっていう雑誌で電気グルーヴにインタビューしたのがちょうどシャングリラの直前だったんだよ。
すごいじゃないですか。
で、すごく売れそうだったから、あんましょうことではないんだけど、この曲は本当に売れそうですよねって言ったら、そうだといいんですけどねって言ってた、っていうご縁で、あとそのね、ニューズメーカーって雑誌で僕デビューしたじゃないですか。で、ニューズメーカーで電気グルーヴがすっごく面白い連載してたのね。雑談だけの連載。それが本当にくだらない雑談に接していて、いいこと言おうとか一切してないとかよくて、そのことをやっぱスパで素晴らしい連載だっていうふうに書いたことがあるのね。それを読んでくださってて、電気グルーヴが。 それで電気グループの、ほら、死神は、花嫁が死神だっけ、
メロン牧場。
そう。あれの一巻とかの後書きで僕の話も出てくるの。
おお、そうでしたっけ、持ってますよ、う
ん。でね、それはなぜかっていうとね、その電気グループのマネージャーやってらっしゃる道下さんという方が、もともとニュースメーカーの編集者だったの。
うん、
で、その僕の好きな連載の担当者で、
うんうん、
それで電気グループのマネージャーが必要になった時に、スカウトされちゃって、引き抜かれて、編集者から、マネージャーになったっていう経緯があったので、
うんうん、
ちょっとそういう近しさはあったんだけど、
うん、
でも一回パーティー呼んでいただいた時にね、
うん、
本当に面白いパーティーだったんですよ。そのちょっとスライドショーとかあって、
おみんなラリってましたか。
いや、それはね、そんな感じじゃなかったけどただそのお笑いのセンスがすごい良くて、うわ、こんな面白い芸人より芸人っていうか、本当面白かったの。それで、そういえば、ほら、この間紹介した伊藤聖子さんの本でも、
うんうん、
何のお笑いが好きかって言ったら、電気グルーヴって言ったのは、その時の経験があったからなのね、
うん。
で、ただ僕がその時、本当忙しい時期で、パーティーの最中に短歌を選んだりしてたのね。
うん、
簡単短歌の作り方の元になった、
うん、
松の短歌教って連載を当時、キューティーコミックっていう雑誌でやってて、
はい、
そのキューティーコミックの締め切りがその日だったから、もうどうしても短歌選ばなきゃならなくて、隅っこで短歌選んだりしてたから、そこに卓球さんが話しかけてくれて、
うん、
多分感じ悪かったと思うんだよ、パーティーの最中に。うん、だから多分
そういうの、ああ、話し相手がいなくてかわいそうな人だと思って来てくれたんですよ。
そう、だけど短歌選んでるからだからすごい印象悪かったと思うのね。それでそれっきりになっちゃったんだけど、本当はもっと仲良くなればよかったんだけどさ、で僕当時好きだった漫画を卓球さんに貸したりしたんだよ。
お、すごいじゃないですか。
ね、何の漫画かっていうとね、卓球さんに響かなかったと思うけど、当時卓球さんたちが桜の歌っていう漫画のことすごく好きで、僕も好きだったのね、
うん。
で、ほら、小原慎二さんって、今さ、なんとかがめんどくさいってやってる人。
なんでしょう。
ラブロマとかの人。
ほう。
小原慎二さんで合ってるよね。
僕全然わかんない。何がめんどくさいかもわかんない。
金剛寺さんがめんどくさいだっけ。そういう漫画あるじゃない。
あ、知らないです。
ごめんなさいね、ちょっと、言葉が。
あれですか？発達障害のやつです
か？違う違う。その、ひどいな。まあ、とにかくその人の僕は弟って漫画が好きだったのね。
はい。
僕は弟って漫画多分ね、好きだって人そんなにね、世間にいなかったと思うんだけど、すごいいい漫画なの。
へぇ。
僕は弟。一番好きなのね、僕その、あ、ごめん。記憶間違えてるかな、合ってるよね、小原慎二さんで合ってるよね。
うん、全然わからない。
ごめん、ラブロマとは別だった。小原慎二さんは別の漫画でヒットした人だ。
漫画家なんですか？
漫画家、ちょっと待って。もうね、ラブロマは全然別の話だった。
あ、そうですか。
ごめんなさいね。もう、その同じ時期に好きだったせいで、絵柄が全然違うのに、混同してた。恐ろしいね。50歳の記憶力、ね。
いや、僕は人のこと何にも言えないですし、そもそも何一つこの今の松野さんが何で悩んでいるかすらわからない。
そうか。まあその、僕は弟って本を、まああげますって言って、わざわざ買ってね、渡したぐらいだったの。
そうですか、20年ぐらい前ですね。
うん、そうですよ。でも、タキさんとも再会したのが、なんかの、うん、ほら、漫画家さんかなんかの現場で語り合うみたいな NHK の番組があって、それで司会者かなんかやってらして、でその時に、ちょっと挨拶したんですよ、昔。
うん、
昔お目にかかったことありますよって。全く覚えてなかったですけどね。でも、でも印象とかは言えないですね。なぜなら僕は彼らがやってる音楽は海外ではとてもドラッグとは親和性が高くて、もともと日本人はそういう音楽をシラフで聴いてるのが変じゃないかって言われてるぐらいだってことを音楽業界界隈では普通に言われてたことだったので、まあ正直言うと騒ぎ方が今更感はあったのと、
ね、やってるに決まってんじゃんって思いましたよ、
ね。うん、あとは、まあ、合法、非合法で言ったら、非合法なので、法的に捕まるのはしょうがないんだけど、でもさ、アルコールだって合法ドラッグなんだから、僕はそこまでいろんな罪があると思うんですよ。合法な状態で人を貶めるとかもあるじゃないですか、
うん、
大企業とかさ、
うん、
合法なんだけど、コンビニエンスストアがさ、オーナーが儲かんないとかさ、
うん、
そういういろんな仕組みで合法だけど人にとってひどい、倫理的にひどいことなんていくらでもある中で、僕はそのドラッグで自分自身がダメになることなんて、そんなたくさんある罪の中ではすごく下の方の罪だと思ってるんで、そこまでっていう感じがしました。だった少なくてもその作品とか映画とかをどんどん公開中止にしちゃうなんて、ねえ、
ひどいですね。
それだけはやめればいいのにね。
ねえ。
かえってさ、滝さんが出るけど、公開中止なかった20、なんだっけ、ほら。
麻雀
ホ
ール
ローキー。2020?
はい。
とか見たくなるもんね。
見たいですね。見に行く。白石監督だから絶対見ますよ。
僕麻雀興味ないし、見る気なかったけど、絶対見ようと思いました。
うん、最初予告見た時、なんだこりゃって思ったんですけど、元の麻雀ホールローキー大好きだから。うん、
だ元のが好きな人が結構怒ってるよね。
あ、そうなんですか。うん、なんか、白痴っていう、手塚誠監督のやつみたいで、ぎょっとしましたよ。
そうか。まあでも、ちょっと見てみようかなと思ってます。そうだ、僕前回の放送で間違えたこと言ってるのを思い出した。中原雅也さんの、マリー&フィーフィーの虐殺ソングブック。
はい。
だっけ、撲殺だっけ、
はいはい、虐殺だと思います。
それをなんかさ、マリー&フィーフィーの冒険とか何度も言ってるんだよね。ひどいよ本当に。もうちょっと信じられないよ、自分の、
あ、
自分の脳が。僕は弟はね、今ね、
わからない、記憶が定かでないからその場で訂正してあげられない。
小原慎二さんで、やっぱ僕は弟って本を今ね、まだね、ネットで読めますね。
へえ。
ちゃんとしたお金払って読むやつで、
はあ、
まあ、すごい好きな漫画なんです。あとラブロマは別の漫画で、それはそれで好きな漫画なんですよ。
そうなんですね。
そうで、まあちょっとそうだ、それで映画のことをちょっと思い出したんですけど、話していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
あれを見ましたよ、ほら、ペパーミントキャンディ。
あ、僕見てないんですよ。
あ、
すいません。
じゃあやめましょう。
ごめんなさい。見たいとずっと思ってて、見てない。
あ、それが、その確定申告を見ていただく方だった人と見たんですけど、まあ、ちなみにその人は別に恋人とかでもないです。先輩なんですけど、
ははは、
まあでも面白かったです。面白かったですけど、うまくてあざとい映画なの。でもほら、ハルキ、紫亀ハルキ原作のファイヤーでしたっけ？
バーニング。
バーニング。ファイヤー、ファイング。
まあ似たようなもんですよ。
バーニングも劇場版見てみようかな。テレビ版はね、うっかりちょっと見ちゃったんですけど。そう。
あれはすごい評判いいですよね。僕は見てないんですけど。
あと、いろんなの評判いいよね。
うん、
僕なんか、ポエトリーっていうのかな？同じ監督の。とかも見てみようかなと思って。ポエトリで合ってる？
わかんないです、
うん。ごめんなさい。もう記憶がひどくて、タイトル出てこない。
そうですね。
もうみんなさ、なんかコメントしたくてしょうがないかもしれないけど、コメントで教えて。間違えてたら。
はい。まあ、ただ一つ僕が言いたいのは、滝さんも後藤真希さんも何一つ悪くないとしか思えない。
まあね。
うん。
まあ、この私たちの番組ぐらいではそう言いましょうか。
はい。
悪くないよ。
だってね、やりたかったんだからしょうがないじゃないですか。
うん、さ、僕友人がもし、友達がもし薬で捕まっても、全然嫌いになんないね。体を大事にしてとは思うけど、
そうですね、
あとご家族とかはちょっと。
いや、あとね、こう、滝さんの報道でこんな大変な害がありますとか、そういうことすごいじゃないですか、罪がいくつで。それをやるとこのくらい楽しくなっちゃいますとは誰も言わないですね。
言ってほしいよね。石丸
現象さん。だってさ、楽しくなかったらやるわけないじゃん。
そうね。だから石丸現象さんとか、あと私がよく一緒にイベントやってた石原さんっていうね、石原幸雄さんっていう、今日もなんかテレビで麻薬の話するらしいんだけど、そういう方が正しいことを伝えてほしいですよね。
そうですね。ただ僕は、やりません。本当です。
僕はね、合法化されたらね、検討してみようと思ってますよ。
僕は裁判の経験があるので、法律違反はもう、スピード違反も含めて、スピードって今このあれで言うと覚醒剤みたいな言い方になっちゃいますけど、もう、絶対にしないんです。
そうなんですね。まあでも昔だったらさ、芸能人の人が捕まっても、そんなにそこまでさ、全部の作品が封印とかさ、
ね、
もうさ、有名でさ、ものすごくいろんな番組に出てるような人がさ、 帰って捕まってくださるとさ、うん、このバカバカしいルールがなくなるかもね。
ああ
その人を外すと何もかもがなしになっちゃうみたいな。
ああでも滝さんの本当画期的だったところは20年やってるって。
いやだからコントロールして割とお酒みたいに付き合ってたんでしょ。
だって普通は4回か5回やりましたとか言うじゃないですか。嘘こけっていつも思ってたんですけど。
それさでもなんで正直に言うんだろう。
すごいですよ ね
そのなのさ、たまたま一回だとかって言い張るっていうのはどうなの？
いや、それは弁護士とかはそう言えって言うんじゃないですか。
政治家なんてそういうことばっかりじゃないですか。
そうですよ。
もう誰もが見えすぎて嘘だと思ってても、建前で押すってありじゃないですか。ね。
ねえ。
だってパンツの中に偶然入ってたみたいなこと言った人もいたじゃないですか。
勝慎太郎です。
そうだ、そういう、あとね、だから、考えると金持ちの人しかやんないね、角川歩きとかね。
あ、そうですね。
そうだ、思い出したよ。コカインって言えば角川歩きで、僕ね、初めて書いたね、コラム、署名コラム連載が町山富郎さんが担当だったんだけど、
うん、
宝島三十で、
うん。
町山さんってね、文章前からコラム書き直しちゃうのね。
うんうん、
で、僕のコラムの冒頭部分を勝手に、コカインはどうでもいいけどって書いたの。勝手にだよ。で、ゲラで見せてくんないから、印刷されて初めて気づいたの。
うん、
僕、コカインはどうでもいいと思ってなかったから、当時。勝手に書いちゃって、僕はちゃんと言う方だから。
町山さんの考えですよ。
そう、町山さんちょっと言う、書い、直してもいいから、見せてくださいよと言って、
はあ、
それからちゃんと見せてもらうようになったんだけど、はあ、でもね、やっぱ町山さんもちょっと気が弱いのか、言わずに直しちゃうんだよね。
はあ、
で、それ、うん、だからそういうことを思い出しましたよ。コカインといえば。勝手にコカインはどうでもいい。そのうちに僕の発言としてさ、増野浩一は昔宝島三十で、コカインはどうでもいいかと書いてたとかさ、使われちゃうじゃないですか。
まあ実際どうでもいいんですけどね。
どうでもよくないよ。
あ、そうっすか、う
ん。あの別にそれで嫌いにはなんないけど。
楽しそうだなって思うだけですよ。
大変な、だってさ、コカインの生産現場ではそれで人殺しとかがいっぱい起きてるらしいですよ。う
ん、まあ、この前、パルプフィクションのリバイバル見たんですけど、うん、今サーマンがヘロインをコカインと間違って鼻で吸って死にそうになってましたよ。
ヘロインっていうのは、何だったっけ、消し？
そうですね。モルヒネとかみたい
な。モルヒネとヘロインが同じなんだっけ？
厳密には同じじゃないんじゃないですか、ね。
まあ、その同じものから作るんだっけ？よくわかんない。でも、ほら、モルヒネだってすごい悪いイメージあるけども、末期の痛みのある患者さんにはいい薬らしくて、イメージが悪いことにすごい苦しんでるらしいよ、医者は。
そうなんだ。
そうだ、その流れで思い出したんだけど、今朝まで見てた映画がね、
はい、
三崎の兄弟見てきました。
ああ、三崎の兄弟、これからですね、新潟は。
なんかね、バルト9で、ほんと夜中のね、2時とかが始まるの。
うん、
だから、ちょっと昨日、センチメンタル岡田くん改め、岡田くんの音楽のライブを見た後で、
うん、
ちょっと作業して仕事して、うん、その後映画見たんですけど、うん、もうね、僕ね、あらすじとか知らずに見ればよかった。
結構ね、凄惨な悲惨な話なんですよね。
うっかりね、その、始まる時間を調べるためにネット検索したら、
うん、
感想とか面に入っちゃって、
うん、
かなり重要なシーンの感想を読んじゃって、
あ
と全体の設定も公式サイトに書いちゃってあるんだけど、ある人が端的なまとめを上手にしてたのね、ツイッターで。それも読んじゃってたから、もっとワクワクしてみたかったな。
そうですね。
で、つまんない映画じゃなかったんだけど、こんなこと言うと怒られちゃうのかな。でももうとっくに監督はそんなこと考えてると思うんだけど、兄弟がまず貧困、困窮することがきっかけである出来事が起きちゃうんだけど、
はい、
生活保護に相談したらよかったのに。
あ、
なんか先輩のライターさんがね、いつも言うことがね、
うん、
テレビドラマの刑事ドラマとかで、
うん、
あ、違う、探偵ものとかで、
うん、
警察に相談すればっていうケースが多すぎて、
うんうん、
その、なんで警察に相談しなかったのかが描かれてないから、
うん、
なんでそうなってしまったのかがわかんないドラマとか映画とか多いって怒ってたことがあって。
まあ、探偵頼むとものすごいお金かかりますからね。
うん、だからそれを思うと、三崎の兄弟はすごい面白いとこいっぱいあったんだけど、
うん、
やっぱ帰り道で思ったのは、生活保護にまず相談したらよかったのにっていう見ましたもない感想を持ってしまいました、
うんうん、なるほど。
でもいろんなシーンが面白くて全く退屈しない映画なんだけど、なんか考えさせられたな。その 好きな映画かなっていうとね、まあ、ペパーミントキャンディーが好きだったかもしれない。
あ、
ペパーミントキャンディーはすごくよくできた映画だと思うんだけど、なんかやっぱあざといなと思った。でもそういう感じ、韓国映画のね、なんかテイストを感じたかな。
イ
サキの兄弟は、自分も妹がいたりするから。
あ、なんか韓国で監督修行した人が監督したんじゃなかったでしたっけ。
その辺はね、何の知識も得ずに見た
んで、なんかそれがどっか書いてあったような気がするな。
うん、何も知識見ずに見て、せっかく本当に前日まで、直前までは全体の構成も知らなかったから、その状態で見ればどれだけ面白かったかな、
なるほど、
と思ったので、皆さんも今私が聞いた程度の、あと最後の身も太もない感想、生活を受ければよかったのにっていうのだけ頭に入れてみると、面白く見て、僕と同じ感想を持つと思います。
はーい。僕はね、スパイダーマン、スパイダーバースっていうアニメのスパイダーマン見たんですよ。それがね、なんか 2D と 3D があって、2D で見たんですよ。僕 3D 苦手なので。そしたら、なんか、すっごい、赤と青で滲んだような感じで場面がすごいあるんですよ、背景が、あれこれ間違って 3D 映画の素材が上映されてんじゃないかなって、もうそれしか気にならなくなっちゃって、それで頭の中いっぱいになって、すごい楽しめなかったです。
そうなのか。
それでね、一回通路に出て、あの係員に言おうと思ったんですよ、すいませんこれ間違ってませんかつって、でもそうしたらどうなるんだろう、頭から上映し直してくれるのかなって、一番最初のクライマックスっていうかアクションが終わったところで出て、あれでもこの上映イオンで見たんですけど、ここ 3D もやってたっけなって映画のサイトでその見たら、映画館のサイトで 2D だけだったんですよ。あれじゃあこれで間違ってなかったんだって。でもそもそも 2D 用の上映に 3D 素材が間違ってきてるのだろうかとか、終わりまでずっとそれで頭の中いっぱいだったんですよ。
それは誰もがそんな風につまずくような事件だったんだろうか。
それでそんなことを映画 .com の感想に書いたら、私もですって人が2人ぐらいいましたよ。
じゃあやっぱしみんなが思ったことなんだ。困っちゃうね、なんでそんなことがスルーされたんだろうか、
ね、これは 3D 素材のように見えますけど、きちんとした 2D 素材ですって最初に言ってほしかったですね。
それは誤解を招きますね、でもさ、人ってほら自分がこうだと思い込んでることをさ違う視点で見るのって難しいよね、
はい、
やっぱ作り手とかさ発信場ってさ自分の都合でさこう見てほしいとか考えちゃうからさ、そういうミスがあった時にさなんか盲点になっちゃうんだよね、
そうです ね、
あ、さっきのフォローしとくと、美咲の兄弟は、
はい、
お兄さんの方がお前は足が悪いんじゃなくて頭が悪いんだって言われるシーンがあるから、頭が悪いせいでそういう行動を取ってしまったとも言えるから別に、はい、あのちゃんと表現されてないとは全く思わないんだけど、なんだけどちゃんと相談すればよかったのにと思いましたって話ですよ。
そうです、
ね、なんか怒られそうだから、そのファンの人がお前には分かってね、ちゃんと描写があるじゃないかとか言われちゃうんだけど、なんかそれなぜかっていうとさ、自分自身が生活保護を受けようかと思ったこともあるのね、一時期。だってそう言われたんだもん、弁護士さんに。この話って何度もしてるからもう繰り返さないけど、ある時期にお金がすごく稼いじゃった時にがあって、その次の年にすごく税金が必要になっちゃって、それでその時には払えなかった保険、健康保険料がすっごい金額だったのを払えないまま何年も経っちゃって、それを払うために差し押さえに会っちゃったことがあるの。で、差し押さえに会って自分の入ってた手頃でガッチリ入院保険も差し押さえられちゃって、還付金みたいなもの全部取られちゃって、で、さらに返せって言われた時に市役所に行って相談したらなんか、ホーテラスに相談しろって言うからホーテラスで無料相談をしたの、弁護士さんの。したらその女性弁護士さんがあなたみたいな人はもう生活保護を受けるしかないと思うって言われて、で本当にそれで生活保護を受けに行こうとしたことがあっ って、
はあ、
っていう経験が自分にあったからね、
はあ、
その三崎の兄弟見た時に思ったんですよ。だそれは上から目線で言ったわけじゃないのでご了承ください。なんかでも僕とかずっとそういうこう低空飛行で一時的にお金が入ってみたいな暮らしをしてきたからさ、
うん、
今もだからマスオ書店を今年いっぱいどうにか運営して、でも今年終わる時点でちょっとうまく回転してなかったら、うん、もうちょっと4月で次の4月で契約更新やめようと思ってるのね、で正直今ここ本当に維持費大変で、いろんな人に力を借りてるんだけど、赤字なので、誰かちょっとここでちゃんとしたイベントをやって定期的にやってくださるとか、
そうですね、
なんかそういうもっと活用してくださる方がもしいたら、まあ、今日月曜日これから15時から夜の図書室というここの蔵書を勝手に読んでもいい漫画喫茶方式のイベントやるので、それにでも来てくださいね。
そうですね。
なんか自分のせいなんだけどここがない方がギリギリ生活できる感じ。
いや僕もね高田の馬場のアパート家賃3万円だったんですけど、去年の5月で解約したらすっごい楽になりました。
本当だよね。なんでここをやってるかっていろんな自分の中の夢があって、あと、はい、友人と一緒にやってた雑貨屋さんがうまくいかなかったとかね、いろいろあったので自分のしたいようにやってるとこうなっちゃうんだけど、やっぱりねここで本当にやるべきことは短歌塾なんだよね。
短歌塾しない。
でもやりたくないんだよ。
それが問題ですね。
そうでやりたくないこと僕多くて、本当にマスローの立場だったらこういうことするよってことみんなに言われるんだけど、やりたくないことがいっぱいあるんですよ僕。
あ、僕の企画は、お願いしたやつ、小説のワークショップ。
あ、やろうか。小説のワークショップね。
そうそう、僕が受講したいから増野さんにお願いしている小説のワークショップ。
なんか難しくてね。で今まで俳句で使ってくださった方とかがちょっと今月いっぱいになっちゃったので、
はあ、
空いてしまったりとか、ずっとここで木曜日やってくださった方が、リアル店舗淡いもの屋っていうのを高円寺にオープンしたので。もうここはつかなくなったりとか、
なるほど。
淡いものはいい店なので行ってほしいんですけど、まあそういう感じで、週に1日だけお店っぽいことやりたいとかいう人もやれると思うのでね、今まあ YouTube で見えてる、そう映ってると思うけど、こういう白い本棚が前面にあるような感じの空間です。
店員が何人ぐらいですか？
まあ机と椅子があるのが7つだけど、まあベンチみたいな、こう本棚に、こうベンチみたいな本棚があって座れるように本棚になってて、今ちょっとトースターがいっぱい並んじゃってますけど、
はい、
もうちょっとレイアウト変えればもうちょっと広くなるんで、まあ、立ち見だったらもうちょっと人が入ると思うし、
例えばワークショップでこう机と椅子があるっていう状態だと、
まあ7人で先生1人座って6人かな。
なるほど。
でまあ、7人座っていただいて、先生はスタンドの折りたたみ椅子があったりするから、まあそれでもいいんだけど、まあホワイトボードもあるし、なんかその塾っぽいことに向いてるんだけどね。
そうですね。だから結構質の高い講座を1回1万円ぐらいでやって、先生のギャラを2万円ぐらいで、残りを増野さんの売り上げにしたらいいじゃないですか。
ああ、そうか。でもそう思うと、小泉さんのコミュニティカレッジのも、
はい、
本当はここの会場でやってくれた方が、
ね、
小泉さんにもお金が入るかもね。まあ、生徒さんの負担は同じでね。
まあ、僕が本当に物臭で、設営とか、そういうのが自分でやったら絶対終わっちゃうので、
まあ、大変なんだよね。
そうだから所得売上が少なくてもそうやって段取りしてもらえることが大事なんですよ。
そう、その段取りって本当難しくて、
そう
だから今ここではイラストレーション教室をメイクの正也さんがやってくださいとかしてるんだけど、まあ、そういうのちゃんと自分でできる人だといいんだけどね、やっぱり結構大変なんでしょ、ちゃんと人呼んで、その時間に集まってやるって、結構能力がいるんだよね、なんか僕自身がもっとイベントとかすべきなんだろうけど、イベントできる時に限ってなんかここが空いてなかったりとか、難しいの。土日とかここが空いちゃっててもったいないんだけど、土日って何か用事があるんだよね、何かと。
なるほど。
仕事の、本当にもったいないんですよ。でいい場所だと思ってて、人通りはやたら多いので、ここに何か飾っとくだけで窓からみんな覗くから、
はい、
なんかそういう、こう夜中に 窓から覗く絵の展示会やりたいとかさ、うん、アイデア次第だと思うのでね。
じゃあそういうことで、
はい、
今日はそろそろ次の課題図書を選定する。
どうしようか。
僕ね、今読みたい本が2つあるんですよ。
何ですか？
中原雅也さんの新しいのと。
あ、読みましょう。もうマリー&フィーフィーの冒険とか言っちゃったから。マリーは正しくはマリー&フィーフィーの虐殺ソングブックです。
そうですね、
はい、
あと、ほらアミコのなんとかさん、
あ、今村
夏子さんの新刊、
ね。どうします？両方フィクションじゃないですか。
両方フィクションだから。でも今回でもね、中原さんのはもうね、あの中原さんもツイッターで生活の苦しさをすごい語ってらっしゃって、 うわ応援しなきゃって思って。
本当ですよ。僕
が Amazon で予約してもう買ったんです。したら高かった、2000何百円もしましたよ。
それは数が出ないから高くしたんでしょ
う。うわ高げーって思ったけど、まあ中原さんそんな辛いんだったらしょうがないって思って
買いました。これからは本は部数が少ないものは2000円とかになってきますよ、ね。中原さんにしましょうか。
中原さんにしましょう。
今村さんはもうほっといてもいっぱい最近書いてらっしゃるから、もうすぐ芥川賞とか取れそうじゃない。
じゃあ中原さんのを読んで、また来月他に読みたいのなかったら今村さんにしましょう。
その頃は芥川賞とか取ってるかもしれないし。
なるほど。
うん。そうか。あとフィクションじゃないやつだよね。そういえば紹介しとこうかな。あのね、僕、オリンピックの本を読んで書評書きました。
おぉ。
アフター1964。
めちゃくちゃ付箋が貼ってあるじゃないですか。
すごい分厚い。この付箋はなぜこんなに文字がでかいかというと、実は大人計画のイベントの時のメモった付箋を再利用してるから、
あ、そうなんだ。
大人計画のトークのメモをいっぱい書いたものがなぜ重なってるアフター1964東京オリンピックで、これは1964年の前の東京オリンピックの当事者たちが反省を込めて語ってる本なんだけど、
まさに伊達天のやつじゃないですか。
まあね、でもくよくよくよくよしてるのみんなが。
滝さんの関係。
うん、本当は違う、そんな前に最近の本だから。なんかね、こう本当はこういうことしたかったのに事情でできなかったみたいな悔やみがいっぱいあるわけですよ。
ほう、
本当に面白くて、もう大嫌いなオリンピック、
はい、
もうオリンピックなんか今からでも返上すべきだと思ってるんだけど。まあ、とにかくね、みんながね、正直なこう弱音を吐いてることがね、魅力的でね、
面白そうですね。
もう面白くて好きになる人がいっぱい出てくる本でして、すごくね、こう目配りが効いてるの、このカルロスさんっていう、うん、矢吹さん、カルロス矢吹さんは目配りが効いてて、
うん、
東京オリンピックの映画についてとかの欄もあるのね。
お、市川崑の。
そう、市川崑本人じゃないんだけどさ、
はあ、
ほらあのサングラスをかけたさ、映画監督みたいな。
黒澤明。
うん、ピンク映画を主に撮ってる人。
あ、なんだっけ、トゥナイト2。
山本慎也監督とかのことも出てきて、当時のその東京オリンピックの映画がいかに政治家に封印されようとしてたかとかが、
へ
ー、あの、書いてあったりとか、
へ
ー、あとパラリンピックも出てくるの。
へ
ー、でもパラリンピック当時は、まだ全然やる人がいなかったから、一人の運動神経ある人がいたら、たくさんの競技に出させられたりして、
うん、
それもなんかある顔を潰したくない人のために頑張ったとか、
うん、
もうね、裏話がいっぱい。
うーん、
それを僕がちょっと今喋りが下手ですけど、あの書評の方はもうちょっとマシに書いた。
お、ナンバーじゃないですか。
ナンバーの一郎特集の、うん、まず多分一郎が今話題だからまだ並んでると思うんだけど、大きな本さんでは。
うんうん、
そのナンバーの、書評コーナーで書きましたよ。
おぉ、すごい。
で結構心を込めてあの書いたので、今のおしゃべりの3倍ぐらいは上手に書けてると思いますんで、読んで、しかもこの本も読んでみてください。
いいじゃないですか、
この精いっぱいの
本
をね。はい、で他にもでもいただいた本とかもざっと紹介しておくと、
雲
はばきさんという僕が好きな BL 作家の方の新刊が出ました。ナンバーコールを聞いたと。あとね、実力がこの間話してたやつで、最近僕リボーンの騎士読んでますよ。小泉さんも好きだというやつ。
僕はスピリッツ読んでます。
あと梅うつご飯の3巻いただきましたよ。もう前の本が大好きで、僕にとってうつご飯がもうバイブルというか、もうグルメ本とかすごい苦手で、昨日は何食べただっけ、夕べ何食べた、昨日何食べた、
うん、
ドラマなるやつ。
そうですね、
あれも
吉永文さんの。
そう、食べ物シーンは飛ばして読むもん。
僕はね、吉永文さんと講談社の忘年会で隣の席になって、
はい、
あの、何書いてらっしゃるんですかって聞いて、
ええ、
あ、 あ、その、昨日何食べたって、あ、ホモのやつですねって言ってね。
ひどい。
そしたら、顔色がさーっと変わって、
それはひど
い。遠くに去っていったっていう、失敗したことがあります。
まあでも僕もね、吉永文さんじゃないけど、たくさんそういう目に遭ってるからな。
まあ僕は当時まだそんなにね、まあ、そこまでね、差別用語扱いではなかったと思うんですよ。
違います、差別用語です。昨日何食べたでした、正しくは。ドラマにもある昨日何食べたら。
今では僕はその言葉はもう一切使いません。
そう。あ、そういえばそう、ほのといえばゲイ。
ゲイのやつ。
僕らの色彩、高め源五郎さんの方も読んでるし、これは自分で買って読みました。あと、浅名くんはのんけじゃないって本は、これね、版元の方がね、送りましょうかって言ってくださったんだけど、もう持ってたの、すでに。読んで、うん。ゲイの人が、いろんなことを書いてる本なんだけど、そうだな、面白かったけど、僕は結構もう二丁目経験長いから、これだったら鈴掛くんの、本を先に読んだ方がいいかな。まあ漫画だから読みやすいし、すごく入り口としてはいい本だと思ったけど、僕はちょっとね、二丁目経験長いのでって感じでしたよ。あと、メタモルフォーゼの縁側の2巻を2つも持ってるんだよ。これうっかり買っちゃってね。なんかさ、出たすぐに買って読んで、で、なんか今さ、話題になってるじゃない、賞取ったりして。
あ、そうですね。
それでまた平積みになってたから、あ、新刊出たのかなと思って、条件反射で買ったら、同じ本でしたよ。
なんと。
辛い。マスヌ書店で欲しい人がいたら、投げ銭で売りますので、ダブっちゃったから。
はーい。
丼に投げ銭を入れて持ってってください。これが前回のパンフレットで。まあ、あとちょっとテレビブロスは僕、今演劇のことを時々書いてるので、ありがたいメディアですね。
うん。
小泉さんみたいに連載がいっぱいあったりしないのでね。
ちっちゃいのばっかですよ。
でもまあ、なんだろうな、まとまったインタビューしたりとか、
はい。
ちょっとは仕事はしてるので、あと本、絵本が増刷されたりね。
うん。
しばらくは大丈夫だと思うんだけど、そういえば今日家賃払う日だ。これから、これ終わったらすぐ家賃払いに行かなくちゃ。
そうか、もう月末ですね。
なんかもうでも、マスノ書店を維持するのは結構、本末転倒な気がしてきて。
そうですね。
なんかね、マスノ書店友の会ってなろうと思っててさ、
はい、
会員になってくれたら、こう毎月2000円とか払ってもらって、
うん、
その代わり僕が読んだ本を、
うん、
その毎月1冊ずつどんな本でも漫画でも漫画2巻とか途中の巻でももうその人に送り続けるっていう
それは迷惑ですよ。
イベントをやろうかなと思ってるんだけど、いやでもさ、2巻届いても1巻買えばいいじゃない。
いや、いらないよ。
そうかな。
全然読みたくない2巻だったら全く欲しくない。
ちゃんとコメント書いてだよ。
1巻、うん、面白かったらいいけど、
どうかなっていうのやろうと思ったんだけどさ、せいぜいやれるとしても
一巻にしてください。
頑張ってもさ、月30冊だと思ったのね。でも30冊でやって2000円集めてもさ、まず6万円なのね。
例えば9巻もらったら1から8まで買わなきゃいけないじゃないですか。
そこまではやんないよ。まあでもそれは例えばの話、読んだ本っていっぱいあるんだけどさ、紹介しないんだよ、はい、例えばこれとかも読んだけど紹介してないもん。天狗にさらわれた少年とかさ、
はい、
でそういうのをさ、どんどん溜まってっちゃうのね。
そうですね。
だけどさ、中、古本で売るのが嫌なんだよね。
そうですね。
もう古本として売るのが嫌だし、ここでも売りたくないの、本当は。だから、もう本当に嫌な方法なんだけど、投げ銭で持ってってっていう風にしてるんだけどさ。
はい。
なんかそこがね、またやりたくないことの一つなんだよね。古本を売るのが嫌だっていうのが。
なるほど。
だから、その、ファンクラブ的なことにして、やろうと思ったんだけどさ、はい、そんなに嫌か。そんなに
途中の缶はもらいたくないです
ね。でもさ、それの問題はね、希望者が少なかった時にはさ、
はい、
大変な場合には全然お金にならないから、その仕事って。だって30人いたとしてもさ、毎月30人ってさ、毎日1冊ずつ送らなきゃならないのね。
面倒ですね。
それでなおかつ6万円ぐらい集まるとしても、うん、何か課金してるものを手数料取られるから、
うん、
絶対5万円ぐらいとかなっちゃって、
うん、
5万円とかをもらうとしても大変な作業だと思うから、
うん、
コメント一個ずつ書いて送るのは、
はい、
やるべきかなと思ってるうちに時間が経っちゃったんだよね。ま
あ、でも本なんかいらないですよ。
いやでもさ、本を読むきっかけがさ、欲しい人もいるんじゃないかな。
うん、だって読みたい本とか読まなきゃいけない本が家に山ほどあるのに、さらに興味ない本もらってもしょうがない。
そうか、僕はそこが自分は興味ない本でももらったり読むからな。だからまあその書店に取るたのは一応目を通してるんだけどさ、ほとんど紹介しないんだよね。
そっか。
あの別につまんなかったわけじゃなくてさ、だって紹介するチャンスないんだもん、あんまり。
そうですね。うん、じゃあフィクション、ノンフィクションどうしましょう。
ノンフィクションどうしようかな。
僕でも東京オリンピック読んでみたいです
よ。あ、本当？じゃあそれにしましょうか、真面目に。
そうします。イダテンをちゃんとは見てないんですけど、つけてると、4歳の子供がツッツッハッハッツッツッハッハッイダテンだーって家の部屋の中をリビングを走り回ります。
イダテンね、なんかでも面白いの見てないんだけど、
あのね、オープニングの映像が面白いですよ、
うん、
なんかすっごいでっかい人が川を泳いでたり、
うん、
あの電車を高飛びしたりする、高架の電車を、
うんうん、なんかいや工藤さんだから面白いんだろうなと思ったんだけど、なかなかドラマ連続で見れなくてね、
うん、そう、僕もね録画はしてるけどね、一本もまともには見てないんですよ。
なんか録画しておくと見なくなっちゃいますよね。
あれは見てますよ。満腹、
満腹も見てないな。
満腹はね、ダネイホンのあたりからちゃんと見て、そのから前のは録画しっぱなしで見てないんですよ。
録画とかも一切しないですもの。見逃したら諦めるっていう方針でやってます。
そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、じゃあこれにしましょう。
はい。
じゃあアフター1964の東京オリンピック。
あ、でもあれも読みたいですよ。あのロマン有効さん。
あ、まだ読んでないんですか。
そうなんですよ。
でもその本はね。
前回ちょっと話しました
もんね。僕が結構聞かせてないけど。暗い感じになっちゃいましたね。
そうか。
なんか、ムキになっちゃって。
まあ、でもね、あれですよ、ほら、90年代サブカルの影響を直に受けてる人間ですので、すごい興味があるけど。
まあ、手に取ってみたらいいと思いますよ。僕の印象は、とても真っ当な本でした。
はい。
真っ当な本でしたけど、やっぱ自分に関わるようなことは、違うのになと思っちゃう。当たり前だけどね。
あ、でもね、90年代サブカルと中原雅也さんが合わさると結構いい気がする。
そうか、そうやってこの本のチャンスが失われていくんですね。
あ、じゃあいいですよ、こっちにしましょう。
でもまあそれも消化すればいいじゃない、別に課題本2個あったって。
そうか、
そんな時間ない。
うーん、わからない。
いや、あのね、その90年代サブカルの本は、
はい、
面白い本なんだけど、多分読むとね、自分の場合はこうだったらしいになっちゃうよ、きっと。
そうですね、
うん、でだからあんまり反論の余地がないようなまともな意見の本なの。
ええ、
あの自分はこうだったってことは言えるけど、
うん、
だから思い出話は弾むと思いますよ。
前回もそうでしたもんね、うん、ロマンさんの本の時は。
そうだから、まあそれこそ町山さんとか、あの水戸橋博士さんとかがいたらもっと違う意見も出てくるし、
うん、
同時代の当事者たちが語ったら全く違う話も出てくるという意味では、とてもなんて真っ当な、しかも倫理観のある人なんですよね、
うん、
すごくそこは興味深かったし、読むべき本なんですけど、あとサチャキララが文字構成してるんですけど、僕はなんか前回喋っちゃったからあんまり。
わかりました、うん、じゃあアフター1964にしましょう。
はい、そうしましょう。
じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。
はい、ということで、
はい、ではまた。
さようなら。
さようなら。